お便り会でございます。
はい、お願いします。
こちらからいきたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、花子と申します。
はい、ありがとう
ございます。2ヶ月ほど前にお二人のチャンネルを知り、それから毎日過去動画やポッドキャストを拝見拝聴しております。
嬉しい、ありがとうございます。
岡山県民なので林さんにとても親近感を感じました。
本当ですか、嬉しい。
オカルトの話かは分かりませんが、ふと思い出したのでメールを送らせていただきます。
はい、
去年の7月、知り合いに教えてもらった座敷わらしのいるお蕎麦屋さんに行った話です。そこはお蕎麦屋さんをしながらも民泊もしていて、教えてくれたお姉さんは一人で泊まりに行ったら夜中に男の人が立っている気配があってすごく怖かったと言っていました。
怖いね。
広島県三次市にあるそのお蕎麦屋さんは周りには山ばかりで、コンビニすらろくにない偏屈な場所にもかかわらず、全国からお客さんが来るそうで、土日の宿泊は3年先と聞いてました。
お蕎麦屋が宿泊3年、
全国からお客さんが来るそうで、土日の宿泊は3年先と聞いていました。コロナ禍だったせいもあるのか、平日なので希望日の予約が取れたので、運転が得意じゃないのと一人で怖い思いをしたくなかったので、両親とおじいちゃんを連れて行きました。4畳半ほどの小さなわらしの間とびっくりするくらいボロボロの蔵、竜の間、竜の間っていう感じかな、竜の間があり、2人ずつそこに泊まることにしました。昼間にわらしの間を写真やムービーで撮った時にはおもちゃがたくさん飾ってある部屋が映っていたのですが、夕方以降にもう一度カメラを向けると青い光が当たるようになりました。照明の関係かなと思ったのですが、動画にして画面を動かさずにいると光だけが不規則に動いているのだが分かり、これって座敷わらしが映っているのかもと思いました。せっかく来たんだから会いたいな、でも怖い思いはしたくないなと複雑な気持ちで夜ご飯を食べ寝る準備をしていると、突然会社のマネージャーから電話がかかってきて、クビと言い渡されました。
そんな簡単に？
フリーランスなので正確には契約解除です。
あ、仕事か。
突然の出来事に腹が立って泣き続ける私、なんと声をかけていいのかわからない両親、とんでもない旅行になりました。その後夜中2時くらいまでおかみさんに話を聞いてもらい、手相を見てもらったりしながら泣き続けました。ここに来たら人生変わるよとは聞いていたけど思ってたのと違うと泣く私に、辞めた方がいい会社だったからわらしが縁を切ってくれたんだよと慰めるおかみさん、その後寝ましたが、そんな精神状態なので足音がどうこうは何も分かりませんでした。隣で寝ているおじいちゃんのいびきが大きく、どっちにしろ聞こえなかったのかもしれません。その後、ストレスで痩せたり人間不信になったりで半年くらい落ち込んでいましたが、今は新しい目標のため一生懸命働いています。セクハラを告発したら私をクビにして加害者側を雇い続けてるようなクソな店やめてよかったな。人生を反省して見直すいいきっかけになったなと今では笑い話にできますが、当時は死ぬほど辛かったです。おかみさんはわらしが見えているのか、あなたには男の子のわらしがついているよと言ってくれたので、たまにどこかで見てるのかなとは思ったりしています。教えてくれたお姉さんは帰ってからお店一人でいる時に大きな物音がしたりすると言っていました。かなりボロボロだったので、もう一度泊まりたいとは思いませんが、いつかお礼に行きたいなとは思っています。余談ですが、とてつもなく不便なところにあるお店にもかかわらず、ミシュランに乗ったり、国のお偉いさんが店のため高速を通してくれたり、健康センターを作ってくれたりと、幸運のおかげでずっと繁盛しているし、お金に困ったことがないとおかみさんは教えてくれました。わらしの力ってすごいですね。最後まで読んでいただきありがとうございます。またいつか近所に蛇が大量発生した時の話をお送りしようと思います。ということでいただきました。
はい、すごいですね。
写真もね送られてきて。
あ、その場所の。
うん、
ああ、ほんまやね。それ用の部屋みたい。
まあ。
お蕎麦屋の2階ね。
3年待ちってすごいね。
すごいね。
あのさ、どこだっけ、山形だっけの、
緑風荘。
緑風荘
岩手、
高山村そうそうそう、うん、とかさ、あれでも1年待ちぐらいじゃなかったっけ。
めちゃくちゃ待つっすね。
そうだよね、うん、それ以上じゃない3年待ち
って。すごいっすね3年って。
あんまり聞いたことないレベルだな。
ねえ
3年待ち、
うん、
まあでもそばも美味しいっぽいしね、
うん、
あのミシュラン撮ってるでしょ。
すごいっすね。でもミシュラン撮ってるとこ、
うん、
必ずしも美味しいわけじゃないからね
まあまあ、
うん、でも田舎のお蕎麦屋がね、まあ、1個だって
うん、
ポルっていうのはすごいっすね。あのさ
高速も通
したたまたまさ、
うん、
新幹線で大阪から東京に帰ってる時に、
うん、
新幹線ってさ、
うん、
あのグリーン乗させてもらったのその時に、
うん、
そしたらなんかそのなんだサッシみたいなのが置いてあって、
うん、
で暇やから呼んでたの、
うん、
そしたらさある焼き芋屋の話が載ってあって、
うん、
その焼き芋屋っていうのがあの最近すっごい売れ出したっていう、
うん、
お店なんですよ。最近話題になってる店焼き芋のね、う
ん、まあまあ、うん、そんな昔からじゃなく て、最近
しかも誰かから習ったとかでもなく、うん、ただただ芋が好き焼き芋が好きやからっていうことで一人で始めるんですよ。
で趣味を講じてみたいなレベル
だから、そうそう誰かに教えてもらうとかでもなくやってて、うん、でも芋は美味しいはずなのに売れないんです全く。多分それって誰にも習ってないから売り方がわからないんでしょうね。
まあまあ、うん、マーケティング的にもあんまりね、わかんない。
全然うまくいかなくって、
うん、
でなんかねちゃんと石焼きの釜みたいなの買って、
うん、
でそこで焼いて持ってくんですけど、うんうん、全然売れないんですよ。どうしようかしらって悩んでる時に夢を見るんですね、
うん、
夢っていうのがちっちゃい子供なんですよ、
うん、
で子供が家をなんか歩いてるかなんかの夢見たっていうんですよね。でこれもしかしたら家に座敷わらし来てくれたんじゃないかと思うんですよ、
うんうん、
そしたらその日ぐらいから釜の上に子供用 の、まあ、その座敷わらしを招致する用の神棚を祀るんですよ。で、
うん、
焼き芋を焼くときに毎回今日よろしくお願いしますって座敷わらしに頭を下げるようにしたと。
ほうほうほう。
そしたらやり方それしか書いてないのに、うん、芋がもう爆発的に売れちゃってそうで今もう焼き芋でその地域でトップなんですよ。
へえ。
全然売れてなかった焼き芋屋が、まあ、
やってることが変わんないのに
ってこと、ね、そう夢で見た座敷わらしを招致して、うん、ずっといてくれよって、
うん、
可愛がるために神棚を置くだけで変わるっていう。別に味を変えるとか、
まあまあね、
やり方を変えたわけじゃないんですよ。ただ神棚を置いただけで一気に売れ始めたって話があって、まあ、だからなんか座敷わらしってほんますごいなってその記事読んで思いましたね。
まあそうね、座敷わらしで商売繁盛が多いよね。
なんか聞くのね、繁盛が多い。
あの、うん、なんか食べ物やっててっていうのを結構聞くもんな。
まあまあね、うん、緑風草とかもまあ確かにすごいですけど、でも
緑風草もすげえでも儲かってるから
何年待ちとかですしね、うん、あっこは亀丸くんか、うん、
ってるよな、
うん、亀丸くんもね、うんうん、
まあちょっとねできればあの来てほしいなって思うやつですけど、
岸本家にも、
うん、
かわいがなそうだな。
座敷わらし、座敷わらしいたら何起きんだろうね。その商売系だったら分かるじゃん、うん、商売繁盛って分かりやすいけど、うんね、あんまなんだろうね、何聞くとかあんのかな。
だからすごい本当にえっていうような仕事が舞い込んできたりとか、
あそういう感じか、
うん、じゃない、
うん、
例えば木野さんだったらあの株やってるじゃん、
うん、
株めっちゃ行くとか。
なるほどね、うん、それはいいな、
うん、でもさ株だとしたらさ、
うん、
岸本さん以外も儲かってるわけじゃん、
うん、
ちょっと違うよね、
うん、
なんか自分一人でやっててさ自分の店が儲かるとかって分かるけど、そう
そうそう、なんかそういう作用の仕方な気しないけどな、うん、あんまり。
株だったら結構いるしね、
うん
うん、
はい、まあちょっとねあのここ興味あるんで空いたら行きたいなと思いますけど、はい、はい、ありがとうございました、
はい、
セルルさんからいただきました。
セルルさんありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは、毎日 YouTube 配置をしてあ、はい、視聴させていただいております。
はい、ありがとうございます。
昔の話ですが大学を卒業後就職し1年が経ったゴールデンウィークの話です。
はい、
入社して1年が経ち仕事も周りの環境にも慣れて仲のいい女性先輩2人と同期2人で2泊3日の沖縄旅行に行くことになりました。
うん、楽しそう。
私は初めての沖縄旅行と初めて飛行機に乗るためウキウキしていました、
うん、
今から30年ぐらい前の話なのでモノレールなどなくレンタカーかタクシーが主流だったと思います、
うん、
タクシーも本土より安いのでタクシーで移動しようとなりました、
うん、
1日目ホテルに着いて夕飯を食べに行く前部屋で同僚とお茶を飲んだりしていました、
うん、
その時テーブルから点々とシミがベッドに続いていたので私はコーヒーのシミだねと言ったら同期が知ってる血液ってさシミ抜きしても落ちないんだよ、
うん、
と言い出し同期の父親がホテル勤務でホテルでの出来事を話してくれました、
うん、
血の場合カーペットを取り替えるらしいのですがコストもあり小さなシミならそのままにするらしいということを聞いて、うん、全国的に有名なホテルなのにと当時びっくりしたことを覚えています、
うんうん、
そして夕飯も終えその後に飲みに出かけ楽しい一日が過ぎました、
うん、
2日目夜に荷造りをして私が先にお風呂に入りました。浴室にシャワーカーテンがあり閉めて湯船に浸かろうと思っていたのですが何かシャワーカーテンの外が気になり閉める気になれず途中から開けたまま入っていました、うん、壁というか浴室が真っ白だったので気になったのかもしれません、
うんうん、
その後に同期が入ることになったのですが出てくるまで起きているつもりがいつの間にか寝てしまいました、
はい、
疲れていたのかすごい睡魔があったのを覚えています。同期が浴室から出てきて私が寝ていたので支度をしベッドでうとうとしていた頃に誰かがガチャガチャとドアノブを動かしている音がし、
うん、
隣の部屋の先輩たちと思ったら金縛りに遭いあっと思っていたらそのままドアが開く音もなく友達のベッド脇に誰かが来た気配がしたそうです。目を開けたらまずいと思い私を呼ぼうと思っても声が出せなかったと翌朝聞きびっくりしました、
うん、
そしてもっと怖かったのは先輩たちの話でした。先輩たちとはロビー集合で前日別れました。翌朝部屋のドアをどんどん叩かれ先輩たちが開けて開けてと言っており、
うん、
急いでドアを開けたら我先に部屋に荷物を抱え入ってきました。その後先輩たちから聞いた話は同期が金縛りにあった同時刻先輩 A はホテルの浴衣は着ない派だったので浴衣をテーブルに置いて寝たそう。夜中に浴室からトイレットペーパーをカラカラと出している音が永遠とし、
うん、
流さずにそのままドアが開き出てくる気配がし、ふとテーブルを見たら髪が長い女性が後ろ姿で座っていた。そう思っていると金縛りに遭い、隣を見たら B 先輩が寝ていてびっくり。B 先輩のベッドに潜り込み、B 先輩も驚いて話を聞こうと思ったら A 先輩から、朝になったら話すからと電気をつけ朝まで一緒に寝て翌朝話す前に帰り支度をしていた時、うん、B 先輩がトイレに行ったそう、
うん、
その時トイレットペーパーは便器の中に置いてあり、うん、B 先輩も黙っていると気まずいと思い、うん、A ちゃんやだなトイレ流れてなかったよと言ったら A 先輩はトイレには行っていない、
うん、
と言いました、そこで荷物を持って私たちの部屋に逃げ込んできたのです、
うん。
朝起きた時テーブルの上に置いてあった浴衣は A 先輩のベッドに置いてあったそうです、
うん、
初めての沖縄旅行で先輩同期が経験した話でしたがその後何回か沖縄に行くこともありこのホテルの系列ホテルで私も経験したことを機会があればまたお話しさせていただきたいと思います、うん、ということで、
はい、
沖縄旅行に行った時の、まあ、出来事ですね。
旅行先嫌ですね、まあ、どこもやか
これでも沖縄のホテル、
うん、
まあ、ホテルって言っていいのか分かんないけど旅館みたいなところ、うん、すげえ聞くわ俺ここ最近すげえ聞くこれ
心霊現象
やばいってあのもう会社で、
うん、
俺聞いたのはその会社の人が、
うん、
あのなんか撮影で沖縄使わなきゃいけなくて、
うんうん、
で結構な人数で行ってるんだよ、うん、でただ旅館がまあちょっと古い感じの旅館みたいなところで、うん、まあ、部屋一人個室一人一人取ってったんだけど、はい、あの霊感とか全然ないみたいなことを言ってる人たちがもうみんな旅館に入ったなりすげえ違和感というかあれを感じて、でもあのみんな自腹でいいからちょっとここ痛くないっつって違うとこ行ってたって、
はいはい、
会社の人たち経費で泊まれるのに自腹でいいからっつって逃げていったっつってたから、
へ
ー、それぐらいで霊感ある人はもうやっぱ入った瞬間やばってなったっつってたね、うん、で結構前っつってたけど今もあるんじゃないかなって、そういう場所、
沖縄、
うん、
へ
ー、沖縄はなんかだからまとまってやられてるようなイメージがありますね、うんうん、なんか一人とかじゃなくていろんな人がまとまってぼっこりやられてるっていう感じですけどもね
面白いですね、でもね、
うん、まあでも行くことあるからさ沖縄もね、うんうん、ちょっとそういうところ分かってんだったら泊まってみてもいいかなと思いますけど、うんうん、なかなか、怖いなという体験でございます。
確かにね、怖い。
いつも動画や音声などトシボイズさんの作品を楽しませていただいております。
はい、
私は今恋に悩んでいます。
あら、来たじゃん
懐かしい
でしょ、恋の悩み、
はい、
来ましたよ。
そんな私に喝を入れていただきたいのです。
喝なんて、うん、
林さんが恋愛相談が得意だとおっしゃっていたため、ええ、もうここしかないと思いまとまりのない気持ちを綴っています。
はいはいはいはい。
私は現在実家暮らしの29歳、職業は公務員、恋人がいない歴イコール年齢、
うん、
しつけに厳しい家庭で育ちました、
うん、
ど地方ど田舎なので他人の噂話、特に色恋沙汰は茶飲み話の餌食です。
うん、
〇〇さんのお嫁さんは昔バツバツさんのところの次男と付き合ってた、その次男は今〇〇さんの同級生のお姉さんと付き合っている
きっけーどこで
といった具合です。地元のこういうところが私は昔から大嫌いでした。
うん、でもわかるよ。
変な男の餌食にならぬよう、娘が恥をかかぬよう、両親ともに恋愛に対する教えは特に厳しかったです、うん、幼稚園から大学まで男女共学でしたが、異性と接する機会は最低限の会話のみ、
うん、
例先生からの伝言、
うん、
授業でペアの隣の人と組まなければならない時、うん、など、類は友を呼ぶとはよく言ったもので、うん、私の友達は全員彼氏いない歴イコール年齢です。全員趣味と仕事に没頭し、おのおの悩みは抱えているけれど、同級生が結婚出産ラッシュでも焦るということはありません、
うん、
とにかく会えばマシンガントークを繰り広げる私たち、そんな気の置けない友達になぜか好きな人がいると言えません、
うん、
私は心身ともに弱いため、自分自身に余裕がないうちは恋は絶対にしないと決めていました。
スポーツ選手みたいな、
結婚に消極的な理由も、体が弱く子供を授かれないかもしれない、相手がこう望む人ならばそれを叶えてあげられない確率が高い、
うん、
妊娠は相手がいなければできないし、一人の人間の人生を大きく左右するものだと考えております、うん、そんなガチガチに凝り固まった考えの私に好きな人と呼べる存在が現れました、
はい、
その方はとあるお店の店員さんです、
うん、
ホストやコンセプトカフェのキャストではありません。お会いするまではかっこいいなぐらいにしか思ってなかったのですが、実際にお会いしお話をするうち、素敵な微笑みとともに可愛いですねと言われてしまい、もう自分が自分じゃないみたいにはしゃいでしまいます、
うんうん、
もちろん接客上のリップサービスということは重々承知です。この気持ちはかなり怖いです。トシミナティの恋は脳をシャットダウンの回を何度も聞き、これは脳のバグ、これはバグ、
はいはい、
男性とまともに話したことがないただの魔女の勘違い、
うん、
と彼のことを思い浮かべ、心が少しでもキュンとしてしまうとかき消すかのように言い続けています、
うん、
しかし昨今話題の有名人に対するガチ恋やリア恋と並べられるとイラッとします、
うん、
幸いなことに相手のお勤め先は遠方で頻繁には通えません、
うん、そうなんだ。
現在は SNS でやり取りをする程度、
うん、
自分が危ないことをやらかす前に諦めたい、でもチャンスがあるなら少しだけお近づきになりたい、
うん、
でもそんなことをしたら傷ついてしまう、
うん、
両極端な感情に疲れています、
うん、
冒頭の喝を入れてほしいに戻ります。いい年なんだから一度恋と認め、潔く玉砕まで経験すればいいのか、うん、アホらしい勘違いと諦めるか、
うん、
どうすればよろしいでしょうか、はい、ということでいただきました、
はい、
答え出てる、ずらしてますけども、
出てます。答えはね、
答えはもう出たんですか。
もう出てます。答えは一文字目から出てます、
はい、じゃあ次のお便りいきますか。
はい、次のお便りいきます
ざっくり言うと、うん、まあその年齢好きな人がおると、まあ、29かまで恋人とかもいませんと、
うんうん
う
ん、
初なのでちょっとどうしていいかわからないっていう感じですけども、
うん、そうですね、
どうすればいいでしょうか。
うん、これはアタックするべきですあのね、
うん、
もうベタですけど
すごい、うん、理由があるの？
やらない後悔ってすごいです。
ああ、あの時やっとけば、
そう、振られる辛さよりも、うん、やらない後悔のきついんです。
なるほど。という
どういうことかというと、
はい、
ね、好きですって言って、うん、振られたっていうショックって、
うんうん、
時間で解決するんですよ、まあ、次の好きな人ができたりとか、
次が、ね、あったりとか、
うんうん、まあ、中にはまれにね、死ぬまで好きでいたみたいな人いますけど、
うんうん、
ほんままれですよ、
うん、
ただ好きって言わずに終わってしまう後悔って一生です。マジで
そのずっと残り続ける、
残り続けますね。しかも次にも行けないんですよ。
次に行けないんだ。
いいことない。
あ、
だって好きなんだからずっと、
はいはいはい、
うん
うん、
振られたら次行けますよ、
うん、
で、振られずに好きなままだったらもう一生やから、
うん
うん、次行けないから自分に優しくない。
あ、
それは人のこと考えなくていいっすよ、
うん、
そんなもんは、
まあ、人のこと考えるっていうよりね、多分傷ついて、
うん、
ちょっと自分がどうなるか分かんないみたいなことなんだろうね、うん、多分この感じだと。
でもその
やったことがないからってことかな、
年齢イコール付き合ったことないイコール年齢ですみたいな言うじゃない、
うん、言う。
だって別にその卑下することではなく、
うん、
それだけ大事にしてたと僕は思っちゃうんですね。
はいはい。
そう、めんどくさいという人もいるかもしれないけれども、僕の中では、うん、
別に、
そうそうそうそう、いいことじゃんって、全然何問題もないですね、うん。
なるほど。
うん、だそんな卑下しなくてもいいと思う。全くそんなことは。
うん、
うん。なんか、うん、言う人いますよね。
なんかね、
うん、
このワード、確かに聞いたことあるもんな。
聞くけど、そんな別問題じゃないですよ、全く、
うん。
何か理由があるのかなって、理由がある人もいますけど、この人の感じだと、あれですもんね、奥手やとか、
そうそうそう、うん、まああと教育で今までそうだったみたいなことでね、
そうそう、うん、でそう、別問題ないからね、言った方がいいと思いますよ。
なんかね、でもこれあれなんだろうね、噂話立てられるのとかも多分気にしてんだろうな、う
ん、全然いいじゃんそんなの、うん、だって付き合って噂話なんか立てられますよ、
ね、まあだから
どっちもなんだから
いずれにせよね、
そうそうなんですよ、うん、そうそうそうそう、
なるほど、
うん、だと思う。
じゃあ俺も別にちょっとその方法がいいんじゃないかと、
うん、ただその、
まあ、遠いんだもんね。
そう、ただそのアプローチの方法、そのどう近づくかとかっていうのは僕はちょっと分からないですけど、
うん、
言った方が絶対いいと思う、そんなの、
まあ、やり方はちょっと考えてもらって、
うん、相手に相手がいるわけでもなさそうだし、
うん、
彼氏、
まあね、分かんないよね、
いるわけでもなさそうだし、あともうほんまこれもなんかで読んでほんまやなと思ったんですけど、
うん、
自分が好きっていうってことはその人魅力的なんですよ、
うん、
ってことは自分以外にも好きな人っているわけなんですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、まあ、魅力的だから確率は高いと。
そうなんですよ、
うん、
で街歩いてるときに、会社でもいいわ別に、うん、その人が別の人が横に立ってて、女性が、
うんうん、
それでも許せるなら別にいいと思う、
うん、
あ、私より先に行っちゃったんだ、
まあまあしょうがないか
とか、しょうがないかって思えるなら別にいいと思う、
うんうん、
だけどその横に自分が立ちたいんやとしたら絶対に行った方がいいですよね、
うんうん、
許せないんだったら、
うんうん、
それで僕は結構まで行ってますから
なるほど、
うん、
じゃあまあ年齢とか、
うん、
今までのキャリアとか、
うん、関係ない、
もう全部関係なく、
関係ないですよ、
行きたきゃ行ったらええと、う
ん、行ったらいい。仕事なんてだって申し訳ないけれども、うん、そのお付き合いして結婚して、まあ、別れる別れない関係ないけれども一回置いといて、
うん、
だってその相手の方が長く付き合うわけじゃん、
うん、
もし、まあね、結婚まで行ってね、
はいはい、
としたらそっちの方だって考えないとって思わない、
うんうんうん、まあ俺もおおむね同じ感じかな、うん、なんか
全然いいのにって思っちゃう。
別にそこまでそれをだって続けたらもう一生そのまんまじゃないっていう、
うん、そうそうそうそう、いやいいんですよ。あ、なんか噂立てられたら、うん、あ、じゃああなた人のこと物のこと大切に思ったことないんですねって 嫌いんですよ。
まあそういうキャラか分からんけどね。まあまあ、
まあそんな人は言ってるよな。
急に嫌なやつみたいになっちゃう
かもしれないけど、うん、言えるんだからだって、うんうん、はいはい、なんかあの子どこどこの子に、ね、告白してあれ振られたらしいよ、ね、ちょっと待ってください。あ、うん、じゃああなたは人を好きになったことがないわけだ、かわいそうに、私の方が少し上ですね、
うんうん、
振られたことがある人間の上ですからって言えるんだから、
ね、
うん、
まあまあ言えるけど、うん、その減るよね、いろいろと周りはね、
うん、それ周りはそれやんない方がいいと思う。
まあそうね、うん、はい、
でも僕は行った方がいいと思う。
まあおおむねそんな感じです、
う
ん、
そうですね。
あざした、
あの唇って柔らかいですよ、異性の。うん、味わってほしい。
まあそうね、
うん、
ちょっと周りの人もみんなそうらしいので、うん、みんなで行ったらいいんじゃないですか。だから
あれじゃないですか、もしあの自身が誰かと付き合うってなったら、うん、みんなも勇気出るんじゃないですか
ね。
あの子行ったって。
いやだからもうさ、これ踏ん切りつかないならさ、うん、もうちょうどいいじゃん、29とかだったと思うから、
うんうん、
そうですね、30までになんかやるとか決めちゃえばいいんじゃない。
確かに年齢もいいっすね。
そうすればなんかね、みんなでやるっていう決めといたら、
わかるわかる、
まあ失敗してもいいやって思えそうだし、
うん
うん、っていうね、まあ何かしら、
そうっすね、
考えてやったらいいかな。
早い遅いなんてないからね、何かするのに、
はい、じゃあ次短いのいきます。
はい、
安物買いのゼニウシナイズからいただきました。オカルトネーム安物買いのゼニウシナイです。
はい、
今から7年ほど前の話です。仕事が猛烈に忙しく、朝から次の日の朝まで、そして1時間ほど寝てまた仕事、
うん、
家に帰ることもままならない状況が1年近く続き、ある日突然意識を失って倒れました。病院でいろいろ検査した結果、転換と診断されました。
はいはい、
会社からはしばらくは安静、仕事復帰しても残業はせず定時で帰りなさいと言われ、会社の人に申し訳ないなと思いつつ無理のない生活を続けていました。
うん、
ある日同じ部署の先輩 S さんが、お前はいいよな、どんだけ忙しくても定時で帰れるんだからな、俺も病気になりたいわと、その言葉を聞いた瞬間、うん、あまりにも悔しくて、うん、好きで病気になったわけじゃないとぶち切れ大大喧嘩になり、
うん、
やってらんねえと早退しました。
うん、
次の日も怒りと悔しさと情けなさで欠勤しました。
うん、
夜工場長から電話があり、うん、S さんが相当反省している、謝りたいって言っているぞ、明日来て話し合いなさいと。
うん、
翌日仕事へ行くと S さんが謝りに来ました。
うんうん、
お前の気持ちも分からず心ないことを言ってしまった、本当に申し訳ない、
うん、
私、いや俺は許さんよ。
いいっすね。
ただ仕事をしに来ている以上、仕事上最低限の会話をしますよ、
うん、
と言い、今まで通り仕事をしていました。
うん、
その数年後 S さんが心臓発作で亡くなりました。
うん、
突然のことで呆然となると同時に、喧嘩して仲直りしないまま後味の悪い別れになってしまったことを後悔しました。ですが亡くなって何日か経った頃でしょうか、夜中に金縛りに遭い、恐る恐る目を開けると、ごつい男性の手が私に握手を求めるかのように差し出してきました。すぐに S さんだと分かりました。私もその手を握り、ごめんねごめんねと言い、目からは自然と涙がこぼれ出し、気づくと朝になっていました。
うん、
心の中でずっと引っかかっていたものがスーッと消えていった気がしました。でも S さんが生きていた時に私も意地を張らず和解できていたらなぁと思う今日この頃。
うん、
長々と下手くそな文章を最後まで読んでいただきありがとうございました。いい、これからも年坊主、ご活躍期待してます。
はい、ありがとうございます。
ということで、亡き先輩と和解した日ということで書いていただきました。
そっか、
まあちょっとあれよね、なんか、うん、あのなんつうの、教訓になってるような話というかさ、
う
ん、
そうですね。
で本当はだからやっぱり生きてるうちに仲直りしといたら、こういう変な後悔の感じはなかったんじゃないかっていう、自分にもね、
うん、
戒めになってるという。
僕ら夫婦ルールがあるんですよ。
うん、
あの喧嘩して、
うん、
このあと例えばですけど、
はい、
何かがあって生き別れなっとしましょうと、
うんうん、
辛すぎるから、
うん、
絶対にいつ別れてもいいような選択をしていこうって決めてるんですよ、
うんうん、
言葉遣いもそう、
うん、
あのだから、
う
思ったことは思った時に言うって決めてるんですよ、
うんうん、
それはそのいいことも悪いことも、
うん、
あ今こうやから直して言うし言われるし、
はいはい、
なんかいいことが例えば飯がうまかったらこれ美味しい
うまいじゃんと
うまいじゃんって、
うん、
でもこれ恥ずかしくて言えない時あるじゃん、
うん、
長く居続けると、
うん、
でもそれってやっぱりその方もおっしゃるようにいつお別れが来るか分かんないことですよ人間なんてね、
うん、
だって二人で常に行動してるわけじゃないわけだし、二人で常に行動していても病気になるかもしれないわけだし、
まあ
ね、だからそこってすっごい多分後悔するんですよね。
うん、
だから。
まあまあそう、そういうことよね。
ね。で、今回の件に関して結構稀有なパターンでさ。
うん。まあ相手が来てくれたっていうね。
そうそうそう、うん。でもそうじゃない人もいるわけじゃん。
うん。
ほんまに喧嘩して終わりみたいなさ、
うんうんうん、
あるからさ。だからなんか、自分の中で後悔しないようにその人と付き合っていきたいなって またなんか再確認されるような
お便りだ
なと思います、
うん
ね、だから岸本さんも僕に感謝した方がいいですよ。常に声に出してあなたしないから、
うん、
全く、
うん、
俺がもし今気を失って倒れたら、
うん、
誰も編集してくれないですよ、うん、誰もカメラ用意してくれないですよ。
うん、うん、
もその時に今感謝してないと、
うん、
もうできないですよ感謝。
なるほど、
うん
うん、
なるほど。よくやった。違う、うん、なるほどじゃなくて、
うん、
ありがとうなんです
よ。ああそうか。
そうそうそう。
うん、
ああそうか。
なるほどね。じゃあ、
はい、
この方の
この方違う。
は、
うん、ダメだ。
まあでも、うん、霊能者の人とかに話聞いてて思うのが、
うん、
結構相談の大半が、うん、大半っていうか、まあ、その人に関しては、かなり多くが、
う
ん、やっぱり亡くなった方に関することで、
そうそう、ね、うん、
ちょっとやっぱ後悔の念が強い人が多いっぽくて、
うん、
で結局言いたかったこととか、うん、なんか聞きたかったことが聞けてないっていうので、うん、なんかつながりたいとかさ、
うん、
お願いしたいとか、
うん、
っていうことが、まあやっぱ多いっぽいから、
よく聞く恐れ山とかね、
まあいた子はね、そうね、まさに
ほぼそれじゃないですか。亡くなった人と会話ができる、ね、謝りたい伝えたいことがあるっていうのが多いから、うん、生きてりゃ伝えられるんですよね。
ね、
どっちもね。だから
金払わないで、
そう、
うん、
青森の壁まで行かなくって、そうそう、山登らなくてもいいんですよ、
う
ん、だから
ことか
真横にいたら、
うん、
真横でね編集してるやつがいたらありがとうって一言言ってやってもいいと思うんです、うん、
なるほどね。
別に特別な日じゃなくったって、別にどこどこ行ってきたよって言って、
うん、
なんか買ってきてくれるとかでもいいと思うんです。
あ、
うん、本当に
そういうことね、
うん
うん、本当そういうことだわ。
いや、うん、分かってない
皆さんもね、うん、本当そういうことだから、
うん、本当にね、そういうことなんですよ。
そこさえちゃんと、
う
ん、
ね、
気をつけておけば、
皆さんもね、
いろんなことが
横にね、編集してる男女がおったらすぐにありがとうと言ってあげてください、
うん、
本当に最初喜ぶんで、
はいはい、本当にね、
うん、
そういうパターンあるからみんな気をつけて、うん、
多分ね、
うん、
多分ですけど、
うん、
数十年後、
うん、
いや数年後、
うん、
あなたの横には誰もいないよそんなんじゃ、
そういうパターンもあるからね、気をつけていった方がいいっていうことですよ。
はいはい、うん、そうそうそうそう。
でもなんかね、
怒る気持ちわかるけどね、
うん、
うん、
まあでもこれ難しいなと思うわ、
うん、
やっぱり仲直りしたくないって思っちゃう人が多いからな。
絶対に触れてほしくないタイミングで、絶対に触れてほしくないことに触れちゃう人っているじゃん、
うん、これさ、うん、俺難しいなって思ったのは、
うん、
俺切っちゃうのよ、もう、
あ、ええね、
関係性を、
うん、分かる分かる。
だから後悔とかあんましなそうでさ、
うんうん、
でそういう場合は微妙だよなと思ったけど、うん、
いやだからその嫌な別れ方をしてる人はね、
うん、
例えば、
ね、
横で編集をしてる男がいたりとかするとそれは別に嫌な別れ方じゃないわけじゃん。
まあそうね、
うん、伝えたいことが伝えられないという、
うん、そうね、そういうそっちパターンね。
そうそうそうそう、うん、いつかさ、すっごいびっくりするタイミングでさ、
うん、
全部やめてやるからな
急に
急にもうやんないわ、全部やんないからなっていう時来るかもしれないからな、うん、
まあまあそれはあるかもしれん、
言っとけばよかったなって思わしてやるからな、
うん、
本当に。
なるほどね、
なるほどね
じゃあちょっと、うん、そういうことで今回は、お便りの方いただきました、はい、ありがとうございます。
考えるね、
台湾グランプリはもうしばしば
しばしばしばらく
もうどれくらいあるんだろう。
えでもも
う2ターンぐらいあるのかな。
そうっすね、2週間ぐらいまで、2
週間ぐらいかな、
2週間3週間ぐらいですかね、
うんうん、あると思いますので、ちょっとね貯めてるのがあれば出していただければ、
ぜひぜひ、はい、
書き出していただいて、お願いします。
まだまだ時間ありますから。
じゃあ、今回はそんな感じです。はい、都市ボーイズツイッターございます。最新情報はそちらで見てください、
はい。
ブログございます。過去のアーカイブもそちらで、聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com toshiboys02 @gmail.com こちら、ご意見ご要望お便り、お願いします。
はい、
あとさ、うん、ちょくちょく来てんだけど、早瀬さんに送りたいものがあるんです系のやつ、
うん、何それ
来てたんだけど、うん、ちっちゃいやつね、
うん、
なんかメールで短文で書かれてて、
うん、
送りたいですっていうだけのやつとかって、はい、どうしたらいいと思う。
僕 DM いただければ
か、うん、なんか詳細が欲しいんでしょ。でも
詳細欲しいですよ、そりゃ、
ね、
あと取りに行きますから。
そうそう、 だから、う
ん、詳細が欲しいんですよ。
どういう手順がいいのかな。
僕あのなんだかんだ結構断ったりしてるんで、
うんうん、
それってただの回収じゃないっていうのがあったりするんで
一旦 DM か早瀬の個人 DM か、
そうっすね、
メールの方に、
はい、いただければ確認して
ますんで、その詳細があればいい。
そう、詳細が欲しいんですよ、
うん、
で
結構さ微妙になんかあんのよ、うん、あの髪が伸びてきた人形あるんですけど、うん、どうすかっていう感じぐらいのとか、
は
い、
なんかでもそれについてもなんか例えば誰々がすごく大事にしていたとか、うん、なんかそういったところぐらいでいいので、なんか詳細いただかないとこっち動きはないんですよね。
なるほどね、
うん、
そう どうしたらいいですかみたいな、
大事にするものか、
そう、
燃えるゴミか燃えないゴミか分別でき
えでも
最悪なこと言ったね今できないんでね、
引き取るかどうかはじゃあそこのであのやり取りで判断するって感じでいいってこと、ね、
そう、詳細やっぱいただかないと動けないのでは
いはい、
うん、
じゃあそんな感じです。
そうそうそう、詳細が本当に、はい、あと何かっていうこと、
もの、
うん、そのよくあるのがさ、
うん
うん、詳細もなくうちに曰くのものがあります、うん、来てください、うんうん、いやいや何か分かんなきゃ、例えば大きいものだったらこっちも袋用意していかないかんし、
うんうん、
ねえ、なんかもしかしたら送ってもらわないとダメなものかもしれない、言っても意味ないかもしれないし、
うんうん、
そういったところも大きさとかもやっぱ言ってもらわないと分かんないからね。
まあじゃあ
いけないから、
なるべく詳しく書き直してもらう方がいいかな。
そう、まあ、簡単にいいんですけどね、うん、本当にな
んか、うん、
そしたらここが分かりません、ここが分かりませんって質問するんで、
うん、
うん、何にもない時あるんで。
了解、じゃあまあまあそれのそう一行とかのやつだと
そうそうそうそう
分かんない、こっちもねちょっとあれなんでってことで
友達しちゃうんだからうん、
まあそこはじゃあお願いします。
はい、お願いします。
お仕事ご依頼などは、フォームがございますのでホームページの方からお願いします。はい、以上でございます。
はい、
じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした。